おはようございます。今日は第二コリントの13章に入っていきます。今日のテーマはキリストは力ある方です。このお言葉を中心に見ていこうと願っております。業務連絡、もう少しマイク落としていただけますか。いよいよ最後の章に入ってきました。パウロはこの13章で、厳しさと優しさを持ってコリントの、巨大姉妹に、証しをし、また信仰の、点検をし、最後の勧めと、祝福の祈りを送っています。13章の4節を拝読してお祈りいたします。第2コリント13章4節、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。天の父様、キリストと共に生きる、その恵みを弱く見えても、十字架で死を受けられた方であっても、今も生きて私たちを生かし、また強めてくださる方であることを、今日私たち知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私事ですけども、この箇所を読んでて、いけないと思いつつ、一つの言葉がもう耳から離れなくって、困ったんですけど、どの箇所だと思います？それは容赦しませんです。2節の最後に書いてありますけど、今度そちらに行った時には容赦しませんと、パウロにしては、特にこの弱さを明かしているこの章にあっては大変厳しい言い方をしています。パウロが容赦しませんというと、どんなイメージを持たれるでしょうか。まだ娘たちが小さい頃に、そう言ったつもりなんですけども、全然受け止めてもらえなくて、がっかりしたとともに怒ってしまったことを思い出します。13節の冒頭にも、これで3度目ですと、コリントに訪問する、3度目の訪問を計画していることが記されています。1度目は、コリント教会に初めて、コリントの町に初めて福音を伝えた時です。そして、第2回目の訪問は、コリントの教会に様々な問題が生じていることで、第1の手紙を書き送りましたけれども、その後、厳しい処罰を告げた時のことです。コリントの教会は、心を痛めただけでなくて、厳しく反発しました。そしてパウロとの関わりが難しくなってきた中で、パウロはテトスを使わし、兄弟を使わして関係の回復に努めてきていましたけども、なかなかこの壊れた関係を回復するのは難しいと時を計っていました。しかしパウロはもう来ないだろうと思っている人たちに、もう行きますと 手紙で書き送っており、そしてこの終わりに近づいた手紙の中で、今度そちらに行くときには容赦しませんと書き送っています。2回目の訪問のときには確かに厳しく指摘、過ちを指摘したんですけれども、処罰までは至っていませんけれども、今回は処罰しますと告げているのです。パウロは、悔い改めない人たちには毅然と裁きを行いますと告げています。これは会議と、訓戒の会に規則の規と書いて会議と呼ばれています。イエス様が教会において罪を犯した人がいたときに裁きなさいと教えられた基準に従ってなされますと開いてみましょうか。マタイの福音書の18章の15節からです。新約聖書27ページです。18章15節から17節までお読みいたします。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証言によってすべてのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。こう続いている戒めです。この会議の目的は、しかし一人でもつまずかないため、祈りによって回復するためであることを忘れないようにいたしましょう。教会や一人一人が神様の祝福のうちに守られるための裁きです。もしイエス様の教えや教会の愛と信頼の一致を破壊する人たちがいたら、その事実関係を確かめて、まず密かに指摘し、本人が悔い改めたらもうそれで感謝です。それが一番いいのですけども、もし聞き入れようとしなかったら、証人たちを連れてきて事実を明らかにします。それでも聞き入れなかったら、教会全体に告げて諌めます。それでも聞き入れなかったら、信仰の仲間としての関わりを止めて悔い改めるように祈り、裁きを神様に委ねます。信仰が回復して、交わりが回復できるようにと忘れないように祈り続けるのです。このイエス様の教えに従ってパウロは、前回の訪問の時までは諌め警告しただけでしたけども、今回の訪問ではこの教えに従って容赦なく裁くと告げました。ある人にとってはそれだけですかということになるかもしれませんけれども、善をもって悪に打ち勝ち、裁きを神様に委ねなさいとある通りです。もちろん法律違反があったら、また危害を加えようとしたらそれを止めますし、また大きな問題に なって、権力に裁きを委ねなければならないことも起こるでしょう。しかし、教会は基本的に神様に委ねるのです。そして善をもって悪に打ち勝つようにいたします。パウロが、容赦しませんというのは、事実関係をはっきりして、明確に悔い改めを求め、それでも聞き入れないならば、交わりを断ちます、という警告です。なぜ、パブロが、こう、毅然と対応しなければならないかというのは、悪を放っておいては、教会全体が汚されてしまうからです。これから来られる方、また信仰をいただいた方たちが、もう教会に非道が横行していたら、イエス様を信じ信仰を成長させるためになりませんので、教会は清さを保ちます。しかし、愛を忘れないようにするのです。さて、三節を見ていただけますか。三節の冒頭に、こういうのはとあるのは、この一節二節を受けてのことです。コリントの教会の人たち、全員がこのように悪を行っていたわけではありません。パウロの祈りと指導を受け止めていけなかったと悔い改めた方たちも多くいました。しかし同時に、12章の最後のところ21節を見ますと、途中からお見いたします。以前に罪を犯していながら、犯した汚れと淫らな行いと公職を悔い改めない多くの人たちのことを私は嘆くことにならないでしょうかと指摘すると、逆に否定して悪をますます心を固くなにして行い続けて改めない、そういう人たちもいて、まだ残っている心配があったんです。全員がパウロが行くまでに悔い改めていれば、もうそれで感謝で終わるんですけども、そうでない恐れもありました。そしてなぜパウロの言うことを聞かないかというと、キリストによってパウロ自身が教えてるんだ、語ってるかということを、この人たちは否定していたからなんです。確かにパウロのかつては迫害者で主に逆らうものでした。しかし、イエス様によって救われ、召され、使徒として立てられた器です。パウロは過去を否定していません。かつては私は迫害者でしたと正直に告白し、そして今はでも神様の憐れみをいただいて、キリストを証しする器と変えられたんです。主が私を召してくださったんですと。そう、彼は証しし、また熱心に仕え、また困難にあっても、忍耐を持って仕え続け、また祈り続け、愛し続けていました。しかし彼らはそれを認めなかったんです。そして証拠を示しなさいと、証拠は12章の冒頭にありましたようにたくさんあるんです。非難されているような、怪しい血筋ではないこと、またこれまで働き続けて結んだ身と今なお主のために喜んで犠牲を払っているパウロ自身の姿が神が建てられた器であることの証拠でした。 しかし彼らは十分じゃないと言ってなお信じようとしなかったのです。パロは人であることは他の人たちや諸教会が認めていたんです。ですから彼らは交わりを保ちパウロを支援し応援し続けていました。パウロはこのように心を固くしてパウロを悪い思いで非難し続ける問題を放置してはならないと判断したのではっきりと裁くように今ここで決断をしたことを伝えていたわけです。この反対者そして罪を犯し続ける方たちの思いはちょうどイエス様を十字架にかけたパリサイ人や律法学者指導者たちと同じでした。彼らはイエス様を罠にかけようと何度も試みそれが果たせないと敵意を抱きそして密かに闇に葬ろうとしました。それが果たせないと分かると弟子の一人を裏切らせそして捕らえさせ無実の罪であることを承知の上で偽証によって死刑だと訴え出ました。裁判官であります総督ピラトがこの人に罪は認めませんと言って死刑にすることを拒否しましたけどもそうするとピラト総督を脅して暴動を起こしてあなたの命が奪われるようになると脅迫して無理やり死刑にさせたのです。イエス様を真摯に求めるならばまたパウロのことを真摯に見るならば救い主でありまたパウロは使徒であることを認めていいはずなんですけども初めに違うという結論があってそしてどんなに証拠を示しても信じようとしない受け入れようとしない固い心の中にありました。そこでパウロは聖書の教えの通りに実行することによって証拠を示そうとしました。パウロは忍耐に忍耐を重ねていたんです。しかし容赦しませんとはっきりと間違いを告げそして裁きを宣言することによってそれが権威あるキリストの権威によるということを証明しようとしていたわけです。決して自分を誇ろうとするんではなく神様の権威を示して彼らが悔い改めるように願って毅然としたのです。私たちも時に矢面に立たなければいけないことがあるかと思います。子供は親に対して夫は妻に対して妻は夫に対してこれはいけないんですとはっきりと立たなきゃいけない時があります。教会もそうです。私たちはもちろん忍耐いたしますけども立つべき時語るべき時にはひるまないようにいたしましょう。第三に覚えたいことは弱いものを強める力ある方であるということです。三節の三行目からお読みいたします。キリストはあなた方に対して弱い方ではなくあなた方の間にあって力ある方です。 キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。キリストの権威と力は生きていることに、生きることに表されました。そしてキリストに信頼して使える者の力もキリストと共に生きることによって証明されるのです。暴力の力、また偽りの力、それは人を傷つけます。しかし正しいものの力は生きることにあるんです。決して屈しない、神様が共にいて生かしてくださる力を満たしていただくことによって勝利するんです。イエス様は弱い方でないとパウロは宣言します。十字架を見て、損なわれた姿を見て、こんな方が救い主なのかと、神なのかと、イスラエルの民は、また異邦人の人たちはつまずきました。なぜキリストが弱くされ、そして死なれたのか、それは私たちの罪の身代わりとして死なれたからなんです。私たちを許すためには、この方が犠牲になる必要があった、身代わりに罰を受けて死ぬ必要があったのです。そうしなければ私たちは許され、神と共に生きることができませんから、私が身代わりになります、そう宣言してイエス様はご自分の命を犠牲にされたんです。それは弱々しく見られても、最も強い力、強い意志、強い愛なのです。愛する者を救おうとするときに、誰かが身代わりにならなければならないというときに、私は無理ではなくて、私がなりますとイエス様は言ってくださいました。そしてすべての罪とすべての死を受け止めつつ、三日目に約束の通りに復活することによって、それを乗り越えました。嫌なものをまた跳ねのけてと言いますか、ばらまいて自分が助かるんではなく、受け止めてそれを自ら勝利して、他にばらまくんではなく、命によってそれを消滅させたんですね。裁きと死の力に打ち勝ってですね。こうしてイエス様は私たちを許し、生かすものとして復活されました。そして神の前に自分の弱さを認めた者、この方を信じる者はキリストによって生かされ、そして悪に善を、死に命をもって勝利します。キリストの力は従順の力、愛の力です。イエス様が死なれたのは道の御子に従ったからです。そしてイエス様はこの方に、父なる神によってよみがえらせていただきました。 逆らう方たちは言葉に、そして暴力において強いかもしれません。しかし偽りと力は真理に勝てません。パウロは真実と愛によって勝利を証ししたことでしょう。今暴力が再び広がっている時代ですけども、かつてのことを思い起こしましょう。戦車によって自由を踏みにじろうと人たちの前に多くの人が素手で立ち向かってその戦車を止めました。イエス様はそのように愛と真理によって敵を味方として勝利されたんです。恐れは力に耐える者に救います。そして恐れる者はどんなに虚勢を張ってもどんどん孤独になって追い詰められて命を蝕んでいくんです。しかしキリストの救いは恐れを取り除き、そして死ではなく命によって勝利させます。私たちは神の力によってキリストと共に生きることで勝利できる。そのことを今の平和が脅かされ、安全が脅かされ、そして健康が脅かされている時代に勝利していきましょう。確かに武力、病の力、それで肉の命が損なわれることはあります。しかし何者も私たちの魂を損なうことはできません。与えられた命を人々を生かすために用いていきましょう。4節をもう一度読みして終わります。第2コリント13章4節、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。天の父様、私たちは弱いものです。しかしキリストと共に生きることを通して救いを証しし、神様を崇めることができます。そのことを心の中心において歩みませんように。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。